続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。先月発売されました新刊奇弁社会日本を蝕む怪物の正体が話題になってます、戦士紛争史研究家山崎雅弘さんです。昨年の8月以来、およそ半年ぶりなんですね。今日はよろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いします、はい、山崎です。
奇弁、奇弁とは、
まあ、なんか分かりませんけども、日本社会はなんかみんな奇弁を弄してうまいことを言い逃れて、なんかこううやむやのまま、今回の裏金問題もそうですけど、
なんかすり替え、ねじ曲げ、
そうなんですね、
知らなかったみたいな発言があって、もう どうしてあれは政倫審なんかはどうして追及できないんですか。
そうなんですよ、そこがまず、あの疑問なんですけれども、もともと日本社会には、まあ奇弁という言葉は、以前からあったと思うんですよ、何かへりくつのような言い訳をすると、君それは奇弁じゃないかっていうようなことを言われることはあったんですが、あくまでそれは例外的な、ごくごく一部の事例として使われてたと思うんですよ、それがこの10年ぐらいでは、むしろ国会の答弁を見ると、奇弁の割合の方が圧倒的に増えてると、特に不正疑惑の追及、あるいは不都合な政策失敗に対する追及に関して、追及される側が、都合の悪いことは聞かれたくない、あるいは答えたくないという場合に、よくその奇弁で、はぐらかし、あるいは話のすり替えを行うということが増えてるというふうに思います、
今日も国会ちょっと見てたんですけど、あれですね、あの今回のみんな政倫審に出てきて、あの知らなかった、あの聞いてなかったっていう意見言ってて、
そうなんですよ、
あれでなんで終わっちゃうんだろうって、それをなんか立憲の人が質問してて、
そうですね、
あの、まあ、総理は弁解の機会をだって言ってるんですけど、あれ弁解っていうのはそもそも自分はこんなことをしました、これは間違っていないので、こう弁解させてくださいっていうのが弁解ですよね、
そうなんですよ、相手側の質問の論理を一旦受け入れて、その論理に沿った形で答えるのが本来の論理的な答弁なんですね、そこをわざとずらして、話をはぐらかしたりすり替えたり、あるいはまあ首相がよく使うのはその、例えばそれは国会がお決めになることですとかいうふうに、
よく言ってますね、それ、あれいつもなんかはぐらかされたなと思うんですけど、
そう、国会でね、その内閣総理大臣は、国会の中で発言力一番大きいですし、国会の中の多数派である自民党の総裁でもあるわけで、自分がその気になれば国会で特にその問題を重点的に取り上げるとか説明するっていうことはできるんですよ、それをあたかも他人事の、自分とは全然別の国会という場所があるかのように話をはぐらかしてしまう、
それで国会でそれはあの決めさせていただきますみたいな、
なんか国会と自分が無関係みたいに
頂点に立ってる人
言ってるように聞こえます。
都合のいいように立場を使い分けると、自民党総裁と首相と、
それだったらあれですね、国会で決めさせていただきますって、ちょっと待てと、
そう、
国会で決めるってどういうことだと、あなたはその中心で、しかも与党の勢力 あの総裁でも、なんていうんだ、そうだよね、
決める力が一番ある人ですよって、
なんだから
そうなんです、
あなたがそういうのは言い逃れじゃないですかって言わなくちゃいけないですよね、本当は。
そうなんですよ、で今日の国会でも追及されてたんですけれども、自民党が組織ぐるみで、何百人、100人以上、何百億という裏金を作ってたと、で一人一人は3000万円以下だから訴追されないという、その変なルールも法的根拠ないと思うんですけれども、そういう状況が起こっている中で、自民党総裁っていうのは、組織のトップですよね、総裁としての責任っていうのがまずあるはずなんですよね、
そうですね、
そこが一切その、触れられずにスルーされて、で個々の議員の問題にまず矮小化して、で個々の議員がご説明されるでしょうみたいに責任転嫁をすると、
あなたに責任がある
んですよ。
自分関係ないみたいな言い方。
そうなんです。
そうか、どうも聞いててもすっきりしないなと思いながら聞いてるんですが、はい、この5本では、冒頭から日本社会で2匹の怪物がうろついているというふうに始まっておりますが、はい、2匹の怪物とは何ですか？
これはまあ嘘と奇弁ですね、
うん、嘘と奇弁、
はい、
うん、
でまあ、嘘っていうのは事実とは違うことなので、はい、割とすぐに気づくんですけれども、うんうんうん、奇弁っていうのは意外と、うん、見抜かれにくい、あるいはそのままスルーされやすいんですね、
はいはいはい、
でなぜそうかというと、うん、一見もっともらしいんですよ、説明の内容が、
うんうん、
本当にこう、うん、ごくごく常識的な言葉を一つ一つ連ねてあるので、
うんうんうんうん、
一見丁寧ですし、うん、一見謙虚なんですけれども、はい、実際にやってることは聞かれたことに答えません、うんうん、
はい、
あるいは責任を取りませんというふうに、うん、
は
ぐらかしですごい悪質な、うんうん、傲慢な態度を取ってるんですけれども、うん、それがその表面的な言葉だけ見ると丁寧なので、
うんうん、
メディアの方もそれをそのまま忠実に報道してしまうので、うん、なかなかそこを奇弁だというふうに、うん、
はい、
欺瞞だというふうにこう指摘されず、はい、にくいという状況がずっと続いてるんです。
ご本の中で謝罪についてお話しされてる箇所があって、はい、何々だったことは謝罪すると意図はなかったと、で誤解を与えたのならお詫びすると、
はい、
でよくよく聞いたら自分悪くないですよね。
そうなんですよ、相手側もうほとんど相手側の理解力に責任を転嫁したりとか、あるいはその自分はその 何らかの考えがあってやってるんだみたいな、そういうまやかしのムードを作ってしまって、結局自分自身は反省してないし撤回もしてないみたいな、そういう欺瞞的な態度っていうのが増えてますね。
なんか今日の国会をなんとかうまく乗り切ればまあいいかみたいな感じが聞いてても伝わって
そうですね、そう、うん、本当にその場しのぎなんですよ、
はい、でも奇弁っていうのはやっぱりちゃんと敵も策を弄してるわけですから、
そう、
論理的に追求してどこが奇弁なのかははっきりさせないと、はい、こう、ま、巻き込まれてしまいますね。
そうなんですよ、うん、なので、まあ、うん、ちょっとスポーツでテニスとかをイメージしてもらうと、
はいはい、
分かりやすいかと思うんですけど、うん、テニスのボールが飛んできた時に、
はい、
反射的にすぐに対応しないとダメなんですよ、
うん、
で、
うん、
奇弁っていうのは、うん、一瞬その、うん、もっともらしいので、うん、そのまんまこう、
うん
うんうん、そのまま受け止めてしまいがちなんですけど、はい、
うん、
即座にそれを奇弁と見抜いて、
うん、
それは奇弁じゃないかって反射的にもう突っ込まないといけない、うんうんうん、であなた説明してないじゃないですかと、
うんうん、
でこの例えばよく使われるのが、うん、その、うん、質問説明は、うん、控えさせていただきますっていう言い方をするんですけれども、
はい、
あれあ
お答えは
そうお答えは
控えさせていただきます、はい、言ってますよく
言われた側は即座に、うん、なぜですかって聞かないといけないんですよ、はい、理由は何ですかと、
うんうんうん、
控える理由っていうのはね、
はい、
うん、何かしらあるんであれば正当なんですけれども、うんうんうん、控える理由がないんだったらそれは単なる答弁拒否ですからね、
うんうんうん、
なので一見その謙虚に見える控えさせていただきます、う
ん
う
ん
う
ん、でもよくなんか今なんか捜査中ですから
そうなんですそう
みたいなのを理由ですので、あの
お答えを大体捜査の、
うん、そうなんですよ、
聞こえさせる理由じゃない、あれは理由になってるんですか、
あれもいやなってないです、
うん、あれなってないです か、
なって、うん、だから捜査中だからお答えは控えさせていただきますって言われれば、じゃあその捜査の、
うん、
対象のその、はい、警察なり検察なりに説明したことと同じことを説明してくださいって言えば、
はい、
そこで何の問題もないはずなんですよ、
うん、なるほど、うんうん、
言っていいことのはずなんですよ、
うんうん、
検察警察と国民向けで説明を違った説明をしているんであればそれは問題ですけれども、
うんうん、
もうすでに説明したことであれば、
はい、
国民向けにも説明できるはずなんですよ、
はいはい、うん、でも今捜査中ですのでって言われちゃうじゃないですか、
はいはい、
で捜査中だからあのお答えを控えさせていただくみたいになると、ちょっと太刀打ちできないなと思っちゃうんですけど、
例えばでも、うん、誰かと会いましたかとか、
はい、
そういうことであれば、うん、事実関係だけなので、
うんうん、
もう説明して大丈夫なはずなんですよ、
うんうん、
それを説明して会ったと、
うんうん、
いや、うん、潔白証明するために私は会ってませんっていうのであれば、うんうんうん、捜査中だろうが何だろうが事実は変わらないので、うんうん、会ってませんってはっきり言えるはずなんですよ、
うんうん、なるほど、
それが捜査に悪影響を及ぼすなんてことは一切ないはずなんですよ、
う
ん
う
ん、
捜査中だから控えるっていう決まりはないわけです、
そう
よね。
まあ、その、うん、例えば細々としたことに関しては、何かしらその裁判で不利になるとかっていうことはあり得ると思うんですけど、本質的な例えば賄賂を受け取りましたかとか、会ってはいけない人と会いましたかっていうことに関する答えに関しては、捜査中だろうが何だろうが答えられるはずなんですよ。で、答えないとおかしいんですよ。
なるほど。
私は潔白だっていうんであれば、そこを根拠としてそれを言わないといけない。それを言えないってことは、もうすでに潔白かどうか私は証明できませんって自分で言ってるのと同じなんですよね。
なるほど。その追及の甘さっていうのは、まあ、野党の質問の中で打ち切られちゃうっていうのもありますけども、はい、まあ、質問時間がありますからね、はい、まあ、なかなか難しいとは思うんですけども、はい、そうするともう一つそれを外側で見ているメディアにも、
そうなんですよ、
大きな責任があるってこと。
そうなんですよ。僕はこの本の中で、その政治家の詭弁に加えて、それを見逃しているメディアの責任についてもいろいろ書いたんですけれども、やっぱりメディアっていうのは政治家あるいは権力者と国民の中間にいる人たち で、ある意味ではまあ国民の代わりにいろんな質問をしている、あるいは政治家権力者が発信した情報を国民に流しているわけで、そこで国民を欺くような詭弁が紛れ込んでいたとしたら、それは見つけてこれ詭弁ですっていうことをちゃんと伝えるときに、その注釈というか、警告を発しないとおかしいんですよ。それやらないってことは、例えば食材を腐ったまま料理にしてお客さんに出すっていうのと同じなので、そこはやっぱり報道の責任として、詭弁や嘘っていうのはちゃんとそれを説明しないといけない。で、欧米のジャーナリズムって割とそれをやってるんですね。
はいはい、
トランプの嘘とか、あるいはその権力者が、イギリスのジョンソン元首相が、何かコロナ対応で失敗したときに、BBC の政治部門の責任者の女性の方が、差しで記者会見してるんですけど、そのジョンソン首相がそのはぐらかし、詭弁ではぐらかそうとするたびに、その BBC の人は、いやでもこれはこうでしょうって突っ込んでいくんですね。そこのまやかしを見抜いて即座に突っ込んでいくと、そういう能力っていうのはやっぱりジャーナリストには必要なので、それをやらないともうやられっぱなしというか、権力者は、なんていうんですかね、嘘と詭弁で、自分たちの不正をもう隠し放題ということになってしまうので。
日本のメディアは今、それがすごい弱い状態ですか？
そうなんですね。日本で、まあ、有名な、そういうことができた事例として、国谷弘子さん、NHK のクローズアップ現代の時、安全保障の関係の法案、安倍政権時代にやった時に、クローズアップ現代に菅義偉、当時官房長官が出演して、いろんなその、詭弁やまやかしの説明をしたんですけど、国谷さんはその時にしつこくそれのまやかしを見抜いて追及したんですね。で、それは番組としては非常によくできた番組だったんですけど、その結果として、菅官房長官は
激高したと。
そう、激高して NHK にクレームをつけて、で最終的に国谷さんは番組を降ろされてしまったと。だから、NHK の方も本当は国谷さんを守らなきゃいけない立場だったのに、それをやらなかったということもあって、で、あの事件以降どんどんその報道の側も萎縮したのかなという気はするんですけれども、ただああいうことをやらないと本当に政治の健全性っていうのは保てないんですね。緊張感がないと
やっぱり私たちがちゃんと知る権利がなくなってしまうっていうこと。
そうなんですよ。で、政治家の側もああいうことが日常的にあると緊張するんですね。記者会見に出るとしても都合の厳しい質問されたらどうしようかっていうの昔はあったじゃないですか。今本当にこう、余裕しゃくしゃくというか、全然緊張感もないし、でむしろ記者をこう見下して、俗っぽく言えば舐めてるような状態になってしまってるので、それがより一層その状況を悪化させてるというふうに思います、ね。
もしもの話には答えたくないっていうのは、そうですよね。
で、家庭の話ね。
家庭の話。
でも大体家庭の話なんだよね。
大体家庭の話なのになんでって。
家庭の話なのね。将来の話は家庭の話しかないからね。
そうなんですよ。で、家庭の話っていうのも全くありえない。例えば隕石落ちてきたらどうしますかみたいな、そういうその現実味のない家庭の話はね、時間の無駄だって言われてもしょうがないんですけど、 あなた方 の、 その自民党の政策の通りにやったらこういう状況が起こり得ますよねと、こういう場合どうするんですかということは、仮定であってもそれは現実的な責任の、政府の責任の範囲なので、それは説明しないとダメなんですよ。
なるほど。記者の立場でもう一つ今、なんかさら問いができない状態に。
そうなんですよ。
あれはどうしてさら問いはできなくなったんですか、あれは。
あれはまあ基本的には自民党側が記者クラブの側に要求したんですけれども、本当はそれ拒絶しないとダメなんですね。
はい、
でさら問いができることによって、詭弁への突っ込みっていうのができるようになるんですよ。
そういうことになりますね。詭弁があるから、だからさら問いをして。
そうなんですよ。
はい、
さら問いは、平たく言ったらなんて表現したらいいですかね。さら問い、ね、
問い直しとかそういうこともあると思うんですよ。
もう一回聞くってことですね。
再質問だからね。
そう、だから、何かしら質問をして、それに論理的に誠実に、説明されなかったときに、今の話では説明になってませんということをもう一回聞くと。で、まあ、聞き方を変えて、じゃあこういうことはどうですかというふうに、その、はぐらかしに対するカウンターとして、さら問いは必要なんですよ。はい、
でもそうなんですけども、でもさら問いは禁止ですみたいなことで会見が開かれちゃうじゃないですか。
そうなってくると
さら問いはできないんですよねって、その了解のもとに、まあだから、
はい、
なんてあんまり質問できない状態の中で、まあ、一方的 なんか答弁を聞くことになっちゃいますけども
、
さら問い禁止の上で控えさせていただくって言ったら、もうそれは次の一手はないですよね。
そうなんですよ。
そうでしょ。
そう、だからそのさら問いの問題に関しては、記者クラブがスクラムを組んでそれは拒絶するって本当は言わないと、国民の利益になりますからね、その拒絶自体は。政府に対しては都合が悪いですけど。
そうなんですよ。知る権利を大幅にこうなんかこう削除したされたようなことですよね。私たち市民からとってみれば、
そうなんです
。まあ、政府も政策が正しいならば、自分のやってる政策これ正しいですよと、日本はこうやって進んでいかなければ生きていけないんですよ、だからこの政策を通しますって、それは言えばいいだけの話なんだけど、
そう、本当にその真っ当な政治をやってるんであれば、どんな質問が来ようと、きちんと説明できるはずなんですよ。で、まあ、細かいことに関しては、そのデータとかは追加で後ほどっていうふうな言い方はできるんですけど、少なくとも本質的なことに関しては、その場その場できちんと論理的に説明できないとおかしいんですよね。
まあ、こういうふうになってくると、私たちもとっても息苦しい中で生きていかなくちゃいけないなっていうのと、まあ、それから今いろんなことが閣議決定で決まっていって、国会になんか上がらない感じっていう風になってるの、ここはなんかこう どうしたら
なんか、なんでそんなことになる、いつからそんなことになっちゃいますか。
いや、閣議決定で物事が事実上に決まるってなったのはやっぱり第二次安倍政権以降ですね。
はい、
で、閣議決定をまずすると、まず NHK などがそのまんまそれをあたかも決まったかのように報じるんですね。
は
あ、それによって、もうこれは決定事項ですみたいなムードができてしまうと。で、国会での議席の数も自民党、公明党の方が多いので、結局は何らかの形で採決されてしまうんですけれども、本当であれば順番として閣議決定の前に法案を国会で議論するというプロセスが必要なんですよ。
抜けましたよね。
そうです。で、一つ歴史的に見ると危険なのは、1937年に日中戦争というのが始まるんですね。
はい、
で、そもそもの発端は7月7日に起きた盧溝橋事件っていう銃撃戦なんですけれども、それ自体は死者は出てないんですよ、夜中に起きた偶発的な銃撃戦で、でその4日後に近衛、当時の近衛文麿首相が、中国に派遣、部隊を派遣すると、増援すると、その派兵の、プロセスっていうのが閣議決定なんですよ。当時帝国議会って言われてたんですけど、国会の帝国議会の議論も何もなしに、 近衛内閣の一存で派兵をしたと、うんうん
はい、
それが始まりでどんどんどんどんエスカレートして収拾できなくて、うんうん、で太平洋戦争にもつながって、
はい、
45年のあの敗戦につながると、うんうん、その大きな戦争の流れの発端は閣議決定だったということは、うんうんうん、つまりあの大戦争ですら、うんうんうん閣議決定で始まってしまうっていうことなんですよね、
うんうん、
なので閣議決定でこう、うん、なんか、うん、あのたまたま内閣が決めたことでしょうみたいに甘く見てると、うん、今後それがエスカレートしていったときに、うん、非常に重要なことが閣議決定だけで決まってしまうと、う
ん、小規模なことから始まって、はい、どんどん大きくなっていく
本来ならばあのそれは国会に下ろして国会で議論して、ええ、それで時間をかけて、
はい
それでまあでもそこでもなんかこう数の論理で言えば与党が多いですよね、ええ、だからそれでも決まっちゃうんだから別にいいじゃないかここは飛ばしてっていうことに今なっちゃってるわけですか。
そうなんですよ強い側はその方が、うんまあ、自分たちに有利なので、うんうんうん、ただ国会での議論っていうのは問題点の指摘、うん
はい
というのが、非常に大きなことですよね、うんうん、この政策をやった場合にどんな問題があるのか、うん、どんなマイナス面があるのか、うん、で将来失敗したらどんなリスクがあるのかっていうことをいろんな角度から質問して検証して、うんうんうん、みんなで本当はそれやっていくことが、うんはい、政府にとっても自民党にとっても本当はそれプラスになるはずなんです
よね。そうですよね、
問題点出してくれてありがとうみたいな感じで、
はい、対策ができますからね。そうなんですよ、
そうそう、は
い、でもね新聞の紙面には閣議決定されましたって
そう
こうテレビでも閣議決定されてって
そうなんですよ
これ当たり前のように今報道されてるじゃないですか。
そ
うな
ん
です
よ。マスコミはそれに疑問を持ってないんですか。
もうそれに慣れてしまってると思うんですよね、うん、政治部の記者っていうのは、うんうんうん、もうそれはもう実際問題として閣議決定されると、うん、国会でももう半自動的に決まってしまうんだからこの流れでもう決まったこととして報じていくっていうのが、うんうんうん、あまあ、うんうん今この時点では最小限のコストというかね自分たちにとっても楽だからっていうのでそういうふうにもう適応してしまっていると本来はおかしいんですけどおかしいということを指摘して自分と首相なり大臣なりの関係が悪くなるよりはもう従って黙って従ってその流れに乗った方がいいというふうなそういう計算でで
も、はいまあ、根本的なこと言えば民主主義はといえばマイノリティ少数の意見も、はい聞きながら議論をして決めていかなくちゃいけないっていうのが私は民主主義の根幹にあると思っとるんですが そのプロセスが今はないまんま来てるってことになりますか。
そうですね、もうほとんど実質的には崩壊したような状態にあると思うんですよ、うん、それはそのまず議論のプロセス、うん、国会での議論のプロセスを軽視するっていうことと、はいはい、あとはそのこの本で書いた、はい、議論の中身、うん、論理的な、うん、本来は論理的な問題点の指摘と、うん、それに対する誠実な説明っていうプロセスのはずが、
うん
う
ん、
もうほとんど言葉の並べて、うん、言葉を並べてそれで終わりにすると、うん、で都合の悪い質問はもうすべて、うん排除する、うん、あるいはもうシャットダウンすると、うん、コミュニケーションをもうシャットアウトしてしまうっていうことで、はい、結局その国会の存在意義っていうのも非常にもう軽いものになってしまったと、
なんか独裁っぽくなってきて
実質的にはそうなってます、ね、
あのこの本の冒頭に、国会には2つの怪物がと、
はい、
で嘘と詭弁である、
はいはい、
この形っていうのはいつ頃から昔からあったわけじゃありませんよね。
そうです、あのごくごく稀に詭弁、うん、あるいはそういうはぐらかしは、うんまあ、小泉時代にもあることはあったんですね、
はいはい、それがいつ頃からこういう
やっぱり安倍政権になって
から、ね、安倍政権になって
そうである学者があの統計を取ってその説明を引き返させていただきますということを国会でまあ実質的な答弁拒否をやり始めたのは安倍元首相ですね。圧倒的にその安倍第二次安倍政権時代になってもう今までに比べ物にならないぐらいそういう答弁拒否が増えてしまった
と。はい、安倍政権の時は最初、まあ、今日は嘘と詭弁というのが怪物だと、はい、安倍さんは国会で118回嘘ついたっていう記録もちゃんと残ってるんですが、その両方が今の国会とか、
そうです、
まあ、でもそれが手っ取り早いということになってメディアもそれに今乗っているって、少数の意見マイノリティの意見っていうのはなかなか 通らなくなってきてるっていうふうに考えていいですか。
そうですね、はい、実質的にそれはも、うん、無視しても物事が進んでいくっていうふうな、うん、こうシステムがもうできちゃってるような感じはあるんですね、うんうん、
それはある意味、うんうん、見下しとも言える、
う
ん、
そうですそう
態度ですよね、ま
はいはい、
も
っと言えばそれではある意味では弱者を切り捨てていく政治にどんどん変わっていってしまってるってことですか。
はい、はい、そうですね、そういうふうになってしまってますね、
はい。ご本の方で何か言い残したことはありますか。
これはいろんな詭弁を読み解く、なんていうんですかね、マニュアルのようなものでもあるので、はい、ぜひあらかじめこういうパターンがありますということを頭に入れていただければ、はいうん、政治家なり、企業の経営者なり、はい詭弁を言われたときに、うん、あこれあのパターンの詭弁だってすぐ気づくことができると思うので、はい、そういう、まあ、実用的な
参考にも、はい、国会で出てきたある、はい、いろんな詭弁が出てきたりもしてるっていう、はい、そういうことです。はい、はい、分かりました。
さてそんな山崎雅弘さんですが、うん、新刊詭弁社会日本を蝕む怪物の正体が小伝写真集より1023円で発売中です。詭弁とは何なのか、そして嘘との関係は何なのか、うんはいはい、これから政治の国会の場所以外でも私たちの暮らしの中でも詭弁って何だろうって考えるきっかけになってくれればと思います。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、戦士紛争史研究家山崎雅弘さんでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。